東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。もうすっかりいい季節になりましたね。もう本当肌寒いぐらいで、どうかお体にお気をつけください。最近ですね、私ちょっと、心境の変化みたいなのがありまして、腕時計に電池を入れました。なんだそれとか思うかもしれないですけど、この間そのもうだいぶ前なんですよね、腕時計電池が止まってしまって、もう電池を入れなくて腕時計がない生活を、それここそう、ね、10ヶ月、1年ぐらいしたのかな。でなんかふっとこう思うことあって、電池入れに行って、で今腕時計したんですけど、あんまりねした時としてない時と変わりがないんですね。してることを忘れてるみたいな。ただ一回止まってしまった時間っていうのが、この腕時計することで、自分はねこう腕時計したんだとかそんなに気にしないで、ただあなんか時間が進み始めたなーっていうのを感じてて、なんかこれはちょっと説明しづらいんですけど、ただ私もこう、なんか前へ進み始めたのかなっていう気がしています。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組へコメントを送るには、まず無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてください。そしてレディオ365 ID を取得してから番組ページを選択し、緑のボタン放送を聞くを押すと番組宛にコメントに変化するので、そこからお送りいただけます。パソコンをご利用の方もパソコン版レディオ365プレイヤーから同様にご利用できます。またはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第167回目放送、大切な人をねぎらっていますか、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは黒子のバスケです。はい、今日はですねスポーツ漫画いきますっていうのがですね、昔のねテレビ番組っていうかテレビを収録してたものを一気でこう放映する時間があって、その一気見をしたっていうところからお話ですね。やっぱり自分一人でその、ね、夜寝る前にこう見るんじゃなくてですね、やっぱり連れ合いがいて、で連れ合いがその黒子のバスケを見てるんですね。それでえ何あなた黒子のバスケとか見るのとか、面白いんだよとかって言ってるんですよ。そういったその普段ねアニメとか見ない人がその一気見をしてしまうぐらい の作品の、なんていうか吸引力っていうんですかね、引力っていうんですか、それをちょっと今日は、確認したいなと思ってお話ししたいと思います。さて皆さん、スポーツ漫画なんですが、なんかこれっていうのありますかね。もう本当に昔々は野球ぐらいしかそのスポーツってあんまり知られてなくてっていうか、あんまりねこうなんかこう今ほど盛んではなくて、 もう野球といえば、はい、巨人の星とかってね出ますけど、その後私の頃にはフィギュアスケート の、 あの愛のアランフェスとかっていう牧村悟さんが、うん、コミックにしてあるものが見たりですね、あと実は私あのサッカーのキャプテン翼も結構見ていて、こんな格好でシュートなんかできるわけないじゃんとか、ハットトリックっていうんでしたっけ、なんかでも嘘だこんなのとかって思ってたのが、今実際やってる人とかがいたりして、いや実はちっちゃい頃キャプテン翼見てましたとかなんていう話を聞いたりして、とか思って、いや漫画の力ってすごいとか思ったんですけど、あとテニスの王子様とかねありましたね。もう柔道に行くとこのやらちゃんなんですけどね。で今あの本当あの朝のニュースで見たんですけど、今本当ラグビーがすごく盛んになっていて、ちっちゃい子とかがラグビーのねあのチームに、うん、練習ねあの見に行ったりとか見学したりとか、あのラグビーをやりたいとかっていう人が増えてきたとかいう話を聞いて、まあ、本当に今いろんなチャンスっていうか機会があるんだなっていうので、もう羨ましいなとかっていうふうに思いますね。これからもいろんなスポーツ漫画が増えていくんだろうなとか思います、はい、さてさて、皆さんこのスポーツ漫画の、まあ、本当にこれは超有名な黒子のバスケなんですけども、あのこの黒子のバスケのすごいところって何なんだろうなって私も思うんですが、まあ、絵が綺麗だし、あとなんていうのかな、かっこいい男子ばっかりが、まあ、出てきます、はい、かっこいい男子ばっかり出てきます。これは女子の心は絶対引くなと思うんですけど、あとですね、いろんな技術、バスケの技術っていうかノウハウっていうか、そういうものがすごく具体的に説明をされています。で、あの皆さんバスケの試合とかご覧になったりします？あのアメリカの有名な、ね、リーグの名前が出てこないんですけど、はい、私もテレビでバスケ見たりするんですけど、体が大きな選手 に比べてフィールドがちっちゃいなって思ったことはありませんか？私はあのバスケってどうしてあんな狭いところでやるんだろうとかっていう印象があるんですけど、皆さんどんなこと思いますか？だってサッカーとかラグビーとかすごい広いところでね大観衆が見るけど、バスケは結構体育館みたいなところでちんまりとやってる気がするんですけどね。ただその狭い中であの巨体5人プラス5人の10人の審判がいるから、十何人があのね、フィールドに入って、フィールドっていうかトラックっていうか、でコートに入ってそのせめぎ合いをするっていうか、そう、そのゲームでものすごく速いって 思いませんか？あのシュートしたりとかパスしたりとかドリブルしたりとかが、でよく見えないって思ったことありませんか？でそのよく見えないのをこのアニメではこうなんていうのかな、スローモーションにしてくれて、であと分かりやすくこの人の動きとかもあのなんていうかな、こう具体的にしてくれるので、ああいう風にパスしたんだ、あこういう風になったんだ、あ大事なところはゆっくりやってくれるんで、すごく分かりやすいんですよ。なんでちょっと初心者、バスケ初心者にはありがたい漫画なんですけど、アニメなんですね。で、まあ、その登場人物もすごく分かりやすいんですよ。どういう風に分かりやすいかっていうと、例えばあのキセくんっていう、黄色いっていう字にあの瀬戸の瀬、山水の瀬っていうのを書くんです。キセくんは髪の毛が黄色なんですねわかりやすいとか思って、であとあの緑間くんっていう子がいるんですが、緑間くんっていうのはあの髪の毛が緑色なんです。はい、で、それぞれ登場人物があの髪の毛の色でこう分かれてて、ね、すごく助かるっていうか、で、あの明石くんとかっていうのは赤色だし、で青峰くんっていうのはねちょっとね黒っぽい、あこ青峰くんだけはちょっとあれかな、髪の毛の色じゃないな、うん、で黒子くんに至っては薄水色です、水色水色です、はい、なんですけど、もう、まあ、他のねあの主人公たちっていうか登場人物をこうはっきりとこう見た目ですぐ分かるようにするっていう、もうこういう基本的な大事なところを抑えてるなっていうのがあります。はい、うん、バスケットボール、うん、で今回はですね、どっちかっていうと一旦はその、なんかインターハイに向かうところと、それから今度ウィンターカップっていうのが始まって、ウィンターカップっていうのであの あったんですけど、私はもう最初の方は全部も飛ばしちゃって、そのウインターカップのあたりから見始めたっていうのでよろしいでしょうかね。でだんだん順番にこういろんな東欧高校とか、うん、海上高校とかね、あと修徳とかこうだんだんこうね、あのリーグ戦ですからどんどん、うん、対応していく高校が増えていくんですけど、この、 あの木瀬くんとか緑間くんとか明石くんとか青峰くんっていうのは黒子くんの中学校の時 の、 あのバスケの時のバスケ部の、まあ、仲間っていうかチームメイトなんですね。でそれがそれぞれも違う高校へ入学してしまって、で高校のインターハイだとかあのウインターカップでまた再会するっていうお話になってます。でそれぞれの高校であのそれぞれのチームで練習して、であの試合で戦うっていう、でその試合で戦う戦い方にもそれぞれ の、 あの人のなんていうかな個性っていうか技術っていうのがこうぶつかり合って、それを一個ずつ乗り越えていくっていう漫画になってます。でこの黒子哲也くんっていうのはどっちかっていうと影が薄いっていう黒子の方です。で黒子ってまあ名前も分かりやすいんですけど、この黒子くんの、うん、まあやっぱり相手側っていうかチームの中でね、チームの中の相棒っていうのが鏡大河くんって言います。でこの鏡くんっていうのが、まあね、バスケの才能に恵まれてて、であの黒子くんと一緒に他の3人のチームメイトと一緒に戦いをしていくんですけども、この2人の阿吽の呼吸っていうのが見事に表されているものですから、で鏡くんもそれぞれ葛藤とかありながらなんとかね黒峰くんに勝ちたいとかやってるわけですよ。で黒子くんはもうあくまで僕もバスケ好きだけど鏡くんをなんとか引き立たせたい、鏡くんの力になりたいっていう、まあね本当にパートナーっていうやつなんですかね。であの鏡くんはあの当然そのバスケットの、ね、神様がついてるんじゃないかっていうぐらいバスケ上手いんですけど、その鏡くんだけじゃなくて黒子くんとそのセットになることで他のチームにかなわないものができてくる。まあ、青林高校っていうのはあのなんかね監督がいないっていうボールバスケット部なんですけども、まあ、監督の代わりにリコさんっていうのがいるんですが、このリコさんがあのすごく作戦とかあと選手の状態をよく見ている人 で、 でこの人のおかげで青林高校はどんどん、うん、強くなっていくっていうところがあります。まあ、黒子くんがねその活躍するんですけど、その黒子くんも結構やっぱり落ち込んだりとかねすることがあるんですよ。なんだけどそれを、なんか冷静な観察眼っていうのと、あと仲間を信じるっていう、そういうのがもうひしひしと伝わってきてすごくありがたいアニメになってます。でこのアニメのすごいスカッとするところが、思いっきりシュートがねバシッって決まる瞬間っていうのがもう何回もシーンであるんですけど、もうそのたびにもうアハハハハって笑うぐらい爽快で、素晴らしいシーンになってます。もうあのバスケのシュートの瞬間ってね、本当一瞬息を止めるんですけど、はぁでその後ため息が出る、そんな瞬間を皆さんもぜひ確かめていただきたいと思います。以上本日の愛しのアニメのコーナーでした。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、盟友中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら。
こんなクソ、
たまるか。うわあ。
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会いロックバンドを結成して現代日本をかき回す。 時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編2019年11月3日後編12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
ぽっかりタイム利用術。
このコーナーでは DJ がアッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術はマチネの終わりにです。
はい、もうこの映画はですね、あの映画館でその前評判時間前にこう CM を流してくれるんですけど、その CM 見ていて、あ、絶対これ見に行くぞとか思ってた映画で、やっと見に行けたので、その話をしたいと思います。出演者はですね、福山雅治さん、ギタリスト、クラシックギターを弾くギタリストの牧野さん、世界的に有名なね、ミュージシャンですね。で、それを役をやりました。あとはね、もう一人ね、小峰洋子さんの役として、石田ゆり子さんが、はい、やってくださいました。はい、もうこの二人のね、本当にこうラブストーリー、もう胸が締め付けられるような、もうこの二人がこう同じ、あの画面にいるっていうだけですごい、なんていうか存在感というか、もうその先が見えてしまうというか、なんていうか、そんな感じがしました。はい、それでですね、さてマチネの終わりになんですが、マチネって何だと思いますか？私もなんだろう、マチネの終わりにとかって思ったんですけど、実はですね、昼公演っていうのがマチネなんだそうです。で、夜公演の場合はソワレとかって言ってたかな。はい、なので、訳すと昼公演の終わりにっていうことになります。昼公演か、まあ、あの牧野さんがねギタリストだから、そのギタリストの公演の後なのかなっていうことでいいのかなとか思ったんですけど、まあ全くこの、あの私の場合はこの題名の意味を知らずに映画を見てますから、まあそれはね、ちょっと先に言っちゃって悪かったかな、ごめんねさてさて、このお話はですね、もう本当にもう有名になってて、もうこれ以上ないっていうのに関わらずですね、この牧野っていう人はコンサートの度にもうすごいストレスを感じて、苦痛を感じて、大変なことになる人なんですね。で、あの例えばその公演が終わった後、あの関係者の人が挨拶に来るんですけども、その全然その挨拶にも対応できないぐらい、うん、まあ、疲労困憊するっていうんでしょうか。で、あのそういう状態になってしまっても、僕はこれ以上弾けないっていうのにいつも苛まやされてるらしいんですね。なんだけど、たまたまそのね、コンサートの時の関係者の人に友人がいて、その友人をぜひこの牧野さんの演奏を聴きさせたいっていうので連れてきた、それが小峰洋子さんだったっていうことなんですね。で、牧野さんはこの小峰洋子さんと本当に一言か二言言葉を交わしただけで、何度か気に入ったらしいんですね、すごく。で、まあ、夜の関係者で、うん、そのお疲れさん会っていうんですかね、打ち上げしに行くときにその小峰さんも一緒に来てもらって、で話をしたりとか、うん、で本当に一瞬、本当にひとときの間ですよね、本当3時間か4時間の間で、その小峰さんっていう女性の精神性っていうか、そういうものにこうなんか共感する、響き合うものを感じて、でまた小峰さんの方も牧野さんにこう響き合うものを感じて、うん、たんですけども、まあ、その後、うん、まあ、2人はまた、ね、それぞれのところへ行ってしまいます。小峰洋子さんっていうのはあのパリでジャーナリストをやってます。で、牧野さんは、ね、日本のギタリストっていうことなんですけど、それぞれパリ、フランスと日本で離れ離れになってるんですが、まあ、連絡は取れるようにはしてあるみたいで、メールが来たりとかテレビ電話はっていうのはできるですね。で、この2人は、まあ、牧野さんには、まあ、あの婚約者というか、まあ、配偶者っていうのはいなくて、小峰さんの方には一応婚約者がいて、でもうすぐ結婚するんだっていうことは牧野さんにも伝えてあった。だけど今度2回目に会うとき、2回目に2人が会ったんですけども、まあ、たまたま、牧野さんが、うん、パリ、まあ、フランスか、ね、スペインか、そのヨーロッパのどっかにいて、ちょっとじゃあフランス、パリまで遊びに行けるんで会ってもらえますかって言って、小峰さんいいですよって言ったんですけど、その2回目で、
その2回目に会った時にまた牧野さんがねすごいことを小峰さんに言うもんで、ですけど小峰さんもいやちょっと待ってほしいとかっていうようなことを言ったりしてですね、一体その2人の間でどういう会話があったのかっていうのもこれは見どころだと思いますね。で2人はたったの2回しか会ってないんですけども、それぞれ思うことがあって、まあ会わない時間で愛を育てたのかもしれないんですが、たった2回しか会ってないところで今度3回目にね会えるかどうかっていう時に、まあ、ある事件が起きてしまいました。である事件が起きたまんままた数年が過ぎてしまうっていう、もうこれね本当に儚いよなっていう感じばっかりするんですけど、その儚さの原因っていうのがスマホだったりします。一番大事な時にその相手と連絡が取れない時っていう、皆さんもよくあるあるですよね、もう絶対あるあるだと思うんですけど、本当に今連絡が取れないどうするのっていうんで、このね私も思うんですけど、まあ、スマホ忘れたりとかなくしたりとか水に落としちゃったりとか、あともう情けないというかもう悲しいのが、ね、電池切れ、もうこんなの皆さんしょっちゅうだと思うんですけど、ここぞっていう時にこれがなくて困ったこと、でそれもそのままその人とはもう意思の疎通ができなくなって なんかぶっつり関係が切れてしまったりとか、そんなことザラですよね。だけどこれがまさに今回この映画の中で、あったりしてですね、でもね2人はね大人なんですよやっぱり。で連絡が取れないとしても相手に何か事情があったから電話に出られなかったじゃないかなとか、相手に事情があったから来てくれるって言ってくれたはずのコンサートに来てくれなかったのかもしれない。互いにやっぱり相手を責めることはせず、思いやってるんですね常に。相手のことを、あもしかしたらなんか都合が悪くなって来れなくなったのかもしれない、あもしかしたらなんか連絡がもうちょっとあるかもしれないって言って、2人がこう思いやってる割には一番大事なところで2人とも確認をしなかったとかね、なんだかね大人のくせに何やってんのよとか思うんですけど、もうこれが自分のこととなればねよく見えないっていう、よくありますよね。私もスマホのバッテリーが切れるとか携帯の電話がないとか本当にありましてですね、忘れたりとかしてですね、で本当に大事なことを伝えるのに LINE とかメールじゃ絶対ダメです。もう皆さん必ず電話してください、電話で相手が出て話をしてくださいってなんかすごい強く言ってしまうんですけど、まあそれができなかったんですけどね、もう昔々に今ねこんだけ普及している携帯電話を昔の人なら誰に渡したいですかとか CM か何かで見たのかな、たらロミオとジュリエットにってよく言われたことって聞いたことありませんか。そうだよな、あの悲劇の主人公たちにもし携帯があれば電話取り合ってあんな悲劇にはいかなかったんじゃないのかなって、私も未だにその携帯が一番必要だったその過去の人っていうのはきっとロミオとジュリエットだなっていうもう心の中に焼き付いてますけどね、まあ、そのぐらいその人の人生をこう分けるっていう分け目の時にその携帯に頼ってしまったっていうね、なんか人間の一番弱いところっていうか情けないところというか一番こう脆弱なところを突っ込んだお話になっていましてですね、ちょっとため息が出ました。しばらくねこうねぼーっとしてこの2人の人生をこうなんていうかな思いやるというか、で当然2人だけじゃなくてそれを取り巻く人たちもいっぱいいるわけなんですけどね、その人たちの心の動きだとか誰を責めることもできないとか、じゃあどうしたらよかったのとかきっと後から見た後に思うことはあるかもしれませんが、それでも過去楽しかったこととか悲しかったことっていうのが未来思い返した時にどういうふうにその人の心の中に残るのかっていうのはなんかすごく伝わってきた感じがします。牧野さんね、牧野さんと小峰陽子さんが本当に2人ともが相手に会えてよかったって思えるし、あと相手の人生をねすごく大事にしてるんだなっていうことがひしひしと伝わった映画だったので、これはちょっと見に行ってほしいなっていう映画になってます。よろしかったらぜひ、見てくださいね、はい、以上ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio
365DJ アッキーのアニメーションドリーム、
エンディングの時間です。
さて、コーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは黒子のバスケでした、
ね、普段アニメ見ない人がね、なんかずっと見てるぞ、どうしたんだろうとかってね、そういうのがきっかけでこのお話をすることになったりするんですけども、黒子のバスケ本当今後どういう風に進んでいくのかなっていうのがあります。もうバスケっていうのがね、チームワークっていうのは今よく分かってましたけど、ここまではっきりと、うん、しっかりと表してくれるアニメも珍しいんじゃないかなとか思いますけど、
ぽっかりタイム利用術は待ち目の終わりにでした。
本当ね、あの一目惚れなんてね、ちょっと信じてなかったんですけどね、私はね。だけど実際あるようです、一目惚れ、うん、で一目惚れした後、まあね、こう相手とどういうふうにコミュニケーションを取って自分を売り込んで、なんとかね一緒に人生を過ごせるようにするのかっていうところはあるんですけど、まあどんな恋がね、どんな出会いが待ってるかは、うん、未来にね行けばわかるのかもしれないですけどね。
番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどをどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、番組の過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひお試しください。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第167回目放送。大切な人をねぎらっていますか？これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今日の献立はですね、ミートローフやってみようと思います。うちはですね、大豆いっぱい入れて、うん、ひき肉少なめで野菜たっぷりのミートローフなんですよね、っていう DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.